ケミオの
言わせて言うだけ
Everything。
こんばんは、皆さん、おはようございますかもしれません、こんにちはかもしれません。ケミオの言わせて言うだけ Everything 第10回目の配信です。今週もよろしくお願いいたします。あっという間にですね、10週に来てしまった、来てくることができた。最近さ、私さ、すごいなんか喋れば喋るほどなんか日本語が英語から日本語に訳してる日本語ですねって言われることがあって、自分でも結構意識があるんですけど、なんか最近ね、最初に頭に出てくるのは英語なんですよ。で、多分それを訳して日本語に言ってるから、え、日本人かっこクエスチョンみたいになってるんですけど、 I am from Japan 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 Shimaguni Japan なのでよろしくお願いいたします。ということで、先週の9回目の回はですね、LA にいてアリサさんにですね、上のアリサさんに出ていただいて、すごいね、アリサさんってこう皆さんも多分聞いてくださった方はわかると思うんですが、本当におおらかで、もうなんて言うんですか、コペンハーゲン、違う、なんて言うんだろう、すごいパイオニア、違う、なんで大きい広い何でも受け取れる人ってなんて言うんでしたっけ、なんかまあパイオニアみたいな感じの方なんです。パイオニアって意味よく分かってないけど、いい意味じゃなかったら死ぬね。まあでもそうなんです。なのでアリサさんはね、すごいおおらかに私の言いたい放題な感じを包み込んでくださって、そしてそれをアリサさんの力によって、マジシャンなのでアリサさんはパイオニアでありながら、すごいね、優しくて皆さんも聞いても理解できるような、解釈にマジックかけていただいて本当にありがとうございました。皆さん、アリサさんの YouTube チャンネルぜひ見てくださいね。アリサさんの YouTube チャンネル、アリサさんはもう日本にいるけれどいないってぐらい世界中を旅されてて、でなんかこうね、旅のねやつも最新のスポットから何からってすごく丁寧にご紹介されている、もうほんのカリスマ、カリスマなので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、今回はですね、まあ一人の回のおしゃべりの回なんでございますけれども、まああっという間にこの回が3月末の配信なので、この春から引っ越しするとか実家を出るとか新しい環境になる方もいるかもしれません。なのでですね、いつもメッセージや質問などいろいろ募集しているので、そちらの何でもどんどんどんどんメールしてください。で、ここで緊急事態、本編にも言ってるんですけど、緊急事態、オーマイグーネス、皆さん聞いてください。私の本当にどうでもない、どうでもいいね、日常のクソみたいな話をこのね、ポッドキャストで配信してるんですけど、大丈夫ですか皆さん。 Ear is so important の iTube なので、 Please take care of your 耳 ears。なんか私もう信じられないことがこの数ヶ月間で、この数週間で起きてるのに気づいてて、っていうのも、太ももと太ももがくっついたんです。 Oh my mother B が、本当に太ももと太ももがくっついたんです。っていうのも、多分ね、みんなね、生きてると自分のこのなんていうの、メインテインしなきゃいけない体重とかわかんないけど、自分の中でさ、いつも履いてたズボンがちょっときついなとか、例えばなんかわかんないけど、こう見た時にあれとか、なんかいろいろポイントがあるじゃないですか。自分がいつもより体重が増えたなっていう気づくポイントって人それぞれあると思うんですけど、私は、歩いてる時に太ももと太ももが、まあもう火を起こすかのようにこう、かすり合う。なんて言うんですか、歩いてる時に太ももと太ももが触り合ってる、火つくんじゃないかみたいな。え、源氏氏、うん、何源氏氏って、うん、何、火とか起こさなきゃいけなかった時代って何でしたっけ、現代物語、まあ、よくわかんないですけど、まあ、そんな状況が今起きていて、Oh my god、 この間道で叫んだんです。っていうか、まあ、マイルズと一緒だったんですけど、マイルズに Oh my god って言って、マイルズは、え、何って、びっくりするじゃないですか。太ももと太ももがかすり合ってるって言って、でって言われて、違うの、これ私のサインなの、 It's a sign なの、 It's a sign、 私ちょっと自分のキープしなきゃいけない体重が、でも体重変わってないんだよね、なんでか分かんないんですけど、私筋肉質なのか分かんないけど、なんかたまになんか自分がこう、なんていうの、この間のショムニのやつとかもそうなんだけど、なんか上げた時に、え、ケミノ君意外と足筋肉マッスルですねって言われるんだけど、そうなの、なんでか分かんないんだけど、なんか足細くもなるし、なんか筋肉がね、運動してないの。うちジムのトレーナーさん、パーソナルトレーニングさんも、まあもう3年ぐらいいろんな人にお願いしたりとかして、なんかトレーニングとかしてるけど、うち足は NG 出してるのね。なんでかっていうと、私1回でもダンベルとか持ち上げるともう秒でもみたいになっちゃうので、だから運動しないようにしてるの。なんか自然の、まあ、生きてる、歩くとかチャリ乗るとか階段登りますとか空港飛行機乗り遅れを走りますとかで、だいぶいい足が仕上がりになって、もうマッスル牧場なわけ、マッスルなわけ。だから全部のトレーナーさんにも、すいませんが足は絶対トレーニングしないのでって言ってる。一人だけいるの、私に無理やりでも足のトレーニングをさせようとする男がいるの、ニューヨークに。トレーナーさんなんだけど、すごいいい人だよ、いい人なんだけど、なんか私がなんか、え、 普通に足とかやってないですみたいな、まあ、やってもなんかこうウェイト重りとかを持つとより負荷がかかって大きくなっちゃうわけよ。だからそういうのやってないですって言ってるんだけど、まあ、なんかいろいろね説明されて、いや普通にこうなんて言うんだろう、体脂肪率を落とすためにはやっぱ足からこう運動しないと、全身を使わないと上だけっていうのだと、なんかチキンよく言うのが、なんか上半身だけを筋トレしてて筋肉マッチョの人で足がめっちゃ細い人のことをチキンレックスってこっちで言うの。チキンレックスだっけな、まあチキン鳥ってさ、鳥さんってさ、あの鶏肉の鳥さん、鶏か、鶏ってさ、あの足がすごいスキニーじゃん、まるでナオミキアンボンみたいな足をお持ちでさ、でもなんかボディはすごいグラマラスでさ、オーマイグッネスってなるじゃん、ああなるって言われてるの。そういう言葉があるんだけど、こっちだとね、それになるからって言われて、はいはいはいって言ったら、気づいたらいつもダンベル持ち上げられてるわけよ。ダンベルっていうか何、足スクワットとかするときに、もう最悪。あと2ヶ月後に私スペイン行くのね、みんなでなんか10日間ぐらいで、スペインってホットな麺が Oh my goodness so many なのね。でだからそれを目指して今ボディをシェイプしなきゃいけないのに、もう本当に今できてない、どうしよう、あと2ヶ月とかって思ってるけど、2ヶ月 Oh my goodness Oh my goodness どうしよう、どうしよう本当に。でなんかもっと気づくのが、なんかそれこそこうファッションショーとかこうイベントとかに行かせていただくときって、お洋服を貸していただけるんですね、そのブランドの、ありがたいことに。でそれをたまに、例えばなんかギリギリなスケジュールの場合とかだと、こう事前にね送っていただいたルックブックとか資料の写真で、あこれにしますっていうので選ぶんですけど、まあフィッティングを行うケースもあるんですね。実際にイベントとかショーの数日前にそのブランドさんのショールームだったりだとか施設に行って、そのご用意していただいた洋服を試して、あれかもこれかもあれかもあれかもこれかもみたいになってまなかなってなるんです。でもうサンプルサイズがズボンね、オーマーガー、なんかもうオーマーガーしか言えないもん、オーマーガーみたいな、オーマーガーみたいな感じで、1回だけ、これはまあ最近の話じゃなくて4年ぐらい前、もう時効だろ、4年ぐらい前、5年かも、時効だろ、5年ぐらい前に、なんかうわーって思ったのが、名前は言わないよ、言わないけど、それはねやっぱね怖いじゃないですか、私まだ人生やりたいことありますから名前は言わないですけど、あるヨーロッパのブランドさんがいらっしゃる、本当に素敵、オーマイガー、今でもラブで、普通に今からお話すことがあった、出来事があっても普通に自分でお金払って洋服が好きだから、そのブランドさんのね洋服を買わせていただいてるんですけど、そのデザイナーさんから5年ぐらい6年ぐらい前にインスタグラムの方で、ぜひ私のショーに来てくださいってお声掛けしてくださったんです。オーマイガー、オーマイガー、もう携帯ぶっ壊す勢いでもう飛び上がりました。なんて言ったって、そのなんていうの、デザイナーさんからショーに君来てよって言ってもらえることって、もう嬉しいものの何でもない。だってさ、そのさ、デザイナーさんが求めてるというビジョンボードってあるじゃないですか。その、こういうお洋服をさ、多分ブランドを作ってる方っていうのは、多分こういう人に着てほしいとかっていうのをこう考えながら作る方とかもいると思うんですよ。こういう方が着るんだろうなっていうイメージ、ビジョンを頭にぶち込めながら、お洋服をこう、プロダクトを作っていくっていう感じ。なので、オーマイガー、私ビジョンに引っかかった、嬉しいと思って、もう光栄です行きますって言ってパリでなんか行ったんですけど、フィッティングに行きました。で、もともとそこのお洋服のブランドってもう本当に細いの、本当に細いのね。まあ今と5年前と別に体重そんな変わってないけれども、まあだからさっきの足問題の話をしたけど、ここ数年でやっぱ運動を始めたし、あの皆さんも分かると思うんですけど、人間って年齢を重ねれば重ねるほど男性も女性も体つきが変わってくるわけですよ。細いと体重が一緒だともいえど骨つきもそうだし、なんていうのも、でかくなってくるって言えばいいの、私は。なんです。だから、なんかこう、ね、5年前、それでブランドさんのそのショールームに来ましたと。したら、ブランドのそのデザイナーさんがこういて、すごくいい人でした。もう本当にいい人で、私が日本出身って言ったら日本の話とかもぶちかましてくれて、Oh my god, are you well, かけこけこ、ABC! みたいな感じで超盛り上がったんですけれども、で、なんか僕実は君にこう着てほしいお洋服をここに用意してあるんだよって言ってくださって、お前が選んでいただけたら超ハッピーと思って、それでこう、試着室に行ってこう着るじゃないですか。もうわかるじゃないですか、ズボン履く前に、もう付け根っていうか、なんていうの、もう足をつま先を入れた瞬間に、ああ、これ上がんねえな、上がりきんねえな、上がってもハーフウェイ、半分までだなっていうのって、わかるじゃないですか、自分の体と自分、もう Bluetooth 生誕されてるから。で、あ、やべえ、これ入んねえな、どうしようと思って。でも、とりあえず一回頑張ってみるかと思って、上まで上げて、ね、思いっきり締めようと思ったけど、まあ、締まるっちゃ締まるけど、まあ、ファッションショーを見させていただくときって座るじゃないですか、こう、お椅子に。あ、飛ぶなって思ったんです、ボタンが。Oh my goodness! と思って。で、正直になろうと思って、すいません、これ、大きいサイズありますかって、 聞いたんですね。出てきてデザイナーさん入ったって言われたら、ごめんなさいちょっときつくて腰回りとか太もも回りかってお話をして、そしたらあ分かったって言って後ろからね、でもサンプルサイズなので、サンプルサイズって基本的にないんですよね。だからモデルさんとかが、まあ、ランウェイで着るようなサイズが多分ベースなので、サンプルサイズはないんです、そんなサイズが。だからこの同じもの、このルックはできないけれども他のものを持ってきてくださったんです。じゃあこれ試してみてって言って第2候補挑戦します。あ、つま先入れた時に、あ、これは来たと思ったんです。あ、これはお前かわいい、いけるわって思って、キュキュキュキュ上まで上がっちゃうんじゃないのみたいな、もう、有頂天ですよ。腰に来た時にね、太ももあたりに来た時に、あ、急ブレーキ、入りません。入りません。思いっきり上に押し込んでも入りませんし、入ったとしても、もう見た目がパツパツすぎて、呼吸困難、あなたのレッグス。呼吸困難、あなたのレッグス。太もも呼吸困難、レッグスって感じだったんです。でも、もう死んだわ、2回目かと思って。ね、外に出て言ったんです。すいません、本当にごめんなさい、みたいな。何が起きてるのか分からない。分かってますよ、何が起きてるか。入らないんですよ。でもまあ、何が起きてるか。I don't know what's going on, but like, do you guys have any other option? 他のオプションはありますか？ Oh, sure, yeah. で、分かるじゃないですか。エナジーがシフトした瞬間って分かるくないですか？あ、これは、なんかちょっと向こうもいい思いというか、あ、なんかちょっと、違う感出てきちゃってんだろうなっていうエナジーをキャッチしたんです。私、天秤座なので、そういうね、昔も話したかもしれないですけど、小さい頃から人の顔色を伺って生きてきたので、そういうセンスはもう本当ギネス級っていうか、もう国宝級にあるわけですよ。もう感じ取れます。で、私たち日本人じゃないですか。日本人っていうのは日本の社会では空気を読み取らなきゃいけない人間なので、私たちはマジシャンなんです。他の世界を見ても、もう優れたこの空気を読むっていうスキルを持ってるので、Oh my god, oh my god, やばい。多分これ、やばい空気になってきたと思って。あ、わかった。アシスタントさんに、次のやつちょっと持ってきてくれる？次のやつ。入りません。あー、終わったー。たーらーらーらーらーらーらーらーらー。もう脳内保留ですよ、その瞬間。もう更衣室というか、あのフィッティングルームで保留。やべえ、どうしよう、これで、どうしよう、どうしよう、どうしよう。まあ、どうするわけにもいかないですよね。フェイスで、フェイスで、事実と向き合え、フェイスで、ケミよ、向き合え。外に出ました。本当にごめんなさい、3回目、入りませんでした。もう完全に向こうも隠しきらない。あー、先ほどまで話したら日本の話、もう全部どこに行ったんだろうってぐらい、もうエナジー、顔がもう本当に、ファック。まあ、そんなことは思ってないですけど、まあね、向こうもフィッティングを行うっていう時って、ショーの前って本当にバタバタなんですよ。もう一日で、もう何十人の人がもう行ったり来たり来たり来たりしてフィッティングをして、その際にデザイナーさんっていうの方は立ち会ったりとかする人もいれば、しない方もいますけど、まあそれは大変で忙しいわけです。なのに私はもう3回も着替えて、もう向こうも多分ご迷惑だし、早くしてって気持ちもあると思うし、多分、だからこそデザイナーさんがね、事前にこう選んでくださってたので、それが入らなくてあれもこれだってやってて、向こうも多分もう、オーマイガー、オーマイガーって感じになってるし、で、4回目、入りました。でも、その、はい、それを、持ってくださる前に、あー、もうどうしよう、ないかもなー。まあ、これかなー、みたいな感じのステップが入りました。もう違うんですよ、私は。I'm not meant to be, I'm not meant to be. はい。まあ、その辺もあるので、はい。で、まあ、それでね、ショーにこう、次の日行かせていただきました。本当に素敵なお洋服。本当に素敵なショー。でも、その経験、experience, I was so happy. 私は本当にハッピーで、もう、if I have to put it in a word, もし言葉で、表さなきゃいけなかったら、この経験を、最高。You got me feeling like a psycho. はい。で、まあ、話がすごくごめんなさい。長くなってしまったんですけど、で、ショーが終わりました。で、こう、インスタグラムとかに投稿するじゃないですか、行かせていただいたことを。もちろん、その素敵な写真もね、撮れたので、投稿させていただいて。で、したら、その日に、ショーの当日の日に、フォロー解除されました。多分私の推測ですけど、それら一生コンタクトも取ってくださらなくなったし、多分私がもうイメージボードというか、多分世界観に合ってないっていうことだったんでしょうね、多分。そこ、フォロー解除。今までのトークもなし。ベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーベ まあこんなこともありますよ。そんなね、ありますよ。なんか動画でもちょろっと言ったんですけど、この世の中っていうのは基本的に rejection、 拒否されること、拒否されるからこそ自分はね、もっと戦える、頑張れる、そしてまた明日も生きていけるって感じなんです。まあすごい話が長くなりましたが、私の太ももと太ももが今すり合っていて火がつきそうなので、まだね春前ですけど、まあ春になりかけてきてますけど、寒いなって方は私にぜひ暖を取らせてくださいとご連絡をください。やべえ、あと2ヶ月で私本当にパーフェクトボディにならないと。はい、てな感じですね。すいません、信じられない、私15分も自分の太ももがすり合ってるって話で話を持ち込めた。私って本当にクイーン、オーマイガー、本当に早くさ、もう地上波、私にトークショー持ってきて。はい、ということでですね、ここからは最後に番組が終わる前に皆さんが送ってくださったメッセージやメールをご紹介して終わりたいと思います。いつも皆さんたくさん送ってくださって本当にありがとうございます。はい、さあ行きますよ。おまが超優しい方がメッセージ送ってくれました。ペンネームリュウさん、リュウさんっていうものかな、これわかんない、リュウさん、24歳女性の東京都にご出身、ご住まいの方ですね。ポッドキャストの6話の回でケミオが自分の物事の捉え方、考え方が単純で嫌みたいなことを言っていたけど、私はそんなケミオに救われているよ。 Oh my goodness。 ケミオの作り出す言葉たちは唯一無二で、今までの人生たくさん笑わせてもらっている。ケミオがつながる言葉たちで深みも感じるし、日本語って面白いって思うよ。ケミオケミオにしか言えない言葉たちがある。私はそう思うよ。大好き。いつもありがとう。Oh my god、 僕たちは迷いながらって、これ読み上げながらこの歌が何でか分かんないですけど頭に舞い降りてきたんですけど、ありがとうございます。優しすぎる、本当に本当に優しすぎる。私なんか冒頭でもお話ししたんですけど、マジで日本語もともと弱いのがどんどん弱くなってきてるし、なんか前までなんか動画とかでブラーって一気に喋ってきたけど、なんかもうそういうのもできなくなってきてるのに気づきました。っていうのも、まあもちろんね、もう日本に住んでないし、日本語よりも圧倒的に英語が使う機会があるっていうのもあるかもしれないですけど、そんな嬉しい私がね、喋った言葉に関してこんなフィードバックというか、コメントをいただけて、これからも喋ります、よろしくお願いいたします。続いて6話の回がすごい皆さんたくさん聞いてくださったんですかね。この回の方も6話の回を聞いて のフィードバックというかメッセージ、メールを送ってくださったんですけど、ペンネームてんてんさん、34歳女性の関東にお住まいの方です。こんにちは、ケミオくん、こんにちは、こんにちは。6回の放送で話していた働くモチベーションについて、アラサー女の話を聞いてくれますか。はい、聞きます。社会人歴9年目ですが、今まで一度も自分の仕事に誇りを持ったことがありません。配信業界で一見華やかに見られがちですが、蓋を開けると期日を守れない、ほうれん草、報告、連絡、相談もできない、自分のクリエイティブ欲を満たすだけの自己満野郎だらけで、ブラックな環境です。エンドロールに名前が載る人は、こだわりのために期日を過ぎ、名前が載らないたくさんの部署や人に迷惑をかけて仕上げていきますが、お前のそこの細かいこだわり見ている人に伝わってねえよ、関係ねえよって思います。 Oh my god、 Bad bitch。 たくさん振り回されてきたので、モチベはただの生活のためだけになっています。やりがいは感じていないです。20代前半ならやりがいのために転職をすることもできましたが、この年齢になるとそこそこの役職と責任があるため、新しい職に就く考えも起こりません。時すでに遅しです。仕事の選択に関して後悔ばっかり残っています、ということで、 Oh my god, don't give up、 don't give up。 なんでかかわらないけど今日歌いたいな。はい、歌わないですけど、はい、あ、そうなんですね。でもなんかこれ読んでて思ったのが、多分このポッドキャストを編集してくださってる方もそうなんですけど、これ今収録してるのが3月27日の木曜日で、これが配信されるのが今週の土曜日なので、多分いつも私のことを編集してくださってる方はのーきしろよーって思ってると思う。なので、もうこのてんてんさんに、私も一緒に働いていたら、打ちかまされるかもしれないです。でもそうですね、わかんないです。私は、まあ、前、動画でも言ったんですけど、なんかピーターパンみたいな感じの考えで、まだ空飛べると思ってる、飛べないですけど、わかります?なんかこの感じの感じ方。なので、なんか、思うのは、なんか年齢が、まあ、確かに20代前半の時の方がなんかやっぱまだ社会経験とかこういうことをしてしまったらこうなってしまうっていうテンプレートっていうかフィルターが頭にそんなにない、フラットなもうスポンジ吸収なんでもしますって感じじゃないですか。20代前半ってもう言ってしまえばもうすごい中指、もう私に歯向かうやつ全員ピーって感じのぐらいの勢いがあるじゃないですか、20代前半って。 だからこそなんかこう自分が気になることにはこうやってしまったらこうなるっていうコンセクエンセス、なんていうの日本語だと、あの結果をこう結果論を考えるんじゃなくて、とりあえず行動を起こせる力っていうのは確かにあったと思うんです。でも私は信じてるのが、何歳になっても自分がやりたいこととかっていうのは自分のマインドセットがちゃんとできていればできると思うんです。でも自分も年齢がこう30代に近づくなってきてすごく思うのは、そういうことができるからけれども、なんか社会からのプレッシャーとか圧とか、いろんな人からの届く声、自分の人生に対しての届く声っていうのは多くなってくるので、それに足引っ張られる引っ張られないようにの力は本当に大切になってくるのかなと思うんですけど、私もまだそんなにあれにはやってないんですけど、そうですね。でも自分がもしねえ、まあ、確かにお金は大事で、毎日私たちは払わなきゃいけない家賃だとか保険だとか電気代とかビルがあるのであれですけれども、自分の本当にマインドセット次第で人間ってマジで何にもできます。なので Save yourself だと思います。でもね、応援してます。てんてんさん、また何かあったら何でも送ってくださいね。いつも聞いてくださってありがとうございます。そして最後です。ペンネーム K さん、 K-A-I-YK さん、30歳、女性、大阪の方です。こんにちは。あ、ごめんなさい、ぶっ飛ばします。こんなエッセイ。こんにちは。京都はうちらで守ります。大阪も守ります。はい。結婚と留学、結婚関係と留学について。ケミタン、こんばんは、こんばんは。私は次の4月で社会人9年目になります。アニバーサリー、10 years anniversary するんですね。ですが、あるきっかけで今年の夏から半年間留学行くことに決めました。ただ私には結婚して2年目の旦那がいます。夫のことを信用していますが、何かあったら点々と不安になります。ケミタンならどうしますか、ということで、私は夫がいないのでわからないし、夫がねいる姿も正直想像できないです。でも、もしねできるんだったら、私だったらマニマニマニを使って探偵事務所とかでもう事前に相談しておきます。そうなんです。なんかよくやっぱね、なんかこれを最初読ませていただいた時もなんかね、ここまでなんか奥様がこのペンネーム K さんがやりたいっていうことを押してくれる、サポートしてくれてる旦那さんなわけじゃないですか。だからそこまでね、こう多分奥様のことも信用されてるし、そんな方別にダウト、なんていうの、こう不安に思う必要ないんじゃないかなって思ったんですけど、結局人間は人間やから、やっぱり探偵とかそこまでね、自分があの気になっちゃうんだったらそういうことやっちゃうかもしれないです、私は。はい。で、結局さ、留学に行ってさ、集中したいじゃないですか。お勉強で行かれると思うんですけど、留学なので、だからさ、お勉強に集中したいと思うし、違う国にこう半年間留学行くってことは時差があるし、それに合わせてさ、日本にいる旦那様とご連絡取るとかってやってったら、多分疲れちゃって全然半年間でも自分のやりたいことが達成できるのかなって思っちゃうんです。なので、だからまあ探偵っていう話はもしかしたら冗談、まあ、本気ですけど、ちゃんと話してみるのもいいんじゃないですか。旦那様に行く前に、本当は私はこういう不安な気持ちがあるって自分で抱えるのではなくて、やっぱね、人間関係を良くするのも、あの、こじらせるのも、すべてはコミュニケーション手段なので、旦那様に自分のね、こう気持ちを伝えて、私はこういう気持ちで不安なのって。で、そしたらもしかしたらそれを受け取った旦那さんが、そうなの、ありがとう話してくれて、旦那さん、あの、だったら不安にならないように、何々はいついつ連絡するねとか、なんか新しいなんか、提案をしてくださるかもしれないじゃないですか。もしかしたらしないかもしれないし。わかんないけど、やっぱ話してみないと何も、コミュニケーション取るまでって何も始まらないし、コミュニケーション取らなければ頭の中でどんどん憶測推測がもう広がっていっちゃうので、コミュニケーション is so important. Let's do it, bad bitch. って感じでよろしくお願いいたします。で、で、もしそれがあれだったら、Girl, there are so many things that you can do for this particular situation. あの、このね、シチュエーションに、あの、最安な、あの、すごいぴったりな案っていうのは、だからね、世の中いくらでもあります。何でもや。探偵弁護士を雇いましょう。で、もうワッチしてもらいましょう。確かにお金がかかるかもしれない。Money.クレジットカード切りましょう。よろしくお願いいたします。大丈夫ですよ。でもその半年間が本当に充実したものになるように祈ってます。またね、その半年間の間でどんなことがあった、こんなことがあったっていうのがあったらメールでぜひご報告してください。応援してます。ファイティン、いつも聞いてくださって本当にありがとうございます。はい、ということでですね、こんな感じでいろいろベラベラ喋ってきました今週の回でございますが、いつも皆さん聞いてくださって改めますが、本当に本当にありがとうございます。こんな感じでですね、まだまだメッセージも募集しておりますので、概要欄にメッセージフォームも書いてあるので、気軽にどんどん何でも送ってください。お待ちしております。 ということで、ケミオの言わせて言うだけ Everything エンディングのお時間でございます。本日はね、前半にね、私の太ももと太ももがマッチみたいにね、火ついちゃうみたいな話でこんなに盛り上がってしまうなんて思わなかったんですけど、やっぱり私って口から文化祭ピー、はい、よろしく、何だったの今の。はい、それではですね、また皆さんに来週お会いできるのを楽しみにしているので、素敵な1週間を皆さんお過ごしください。バイバーイ。